なぜ分析が必要かっていうと、これがね、大量生産をしている時代なら別にいいんだよ。大量生産をしている時代っていうのは、今時代が何をにどう変わったかっていうと、多品種少量生産に変わったんじゃなくて、初品種大量生産から多品種少量生産に変わったんではないんだよ。何に変わったかっていうと、不特定多数を相手にしてもビジネスが成り立つ時代が終わったということなんだ。今の時代は不特定多数なんか相手にしていたんでは誰も買わないということ、フリーサイズの服なんか誰も買わないということ、より細分化細分化していく中に、熱狂的なお客様、ずっと長く付き合っていくことができるお客様が存在するということなので、そのための分析が必要ということ。不特定多数を相手にするビジネスがまだ成り立っている時代なら分析なんかいらないんだよ。安ければ安い方がいい、安ければ安い方がいいっていうのは、これは不特定多数を相手にするビジネスなんだよ。だからディスカウント商法が行き詰まるっていうのは、ここに原因があると。だから究極は受け手がこういう商品が欲しいっていう受注生産に変わっていくということね。車なんかはもう完全に今一人が、いや内装はこうしてステアリングはこうしてもらってって受注生産になってきてるよね、車種でいうと同じ車なんだけど、中の内装のインテリアはこうしてほしいとかっていうのは全部細かく一人一人変わってる。それに対してまた作る側もベルトコンベヤーでそれはできないので、一人が一台を最後まで組み立てるっていう形にどんどん変わってきてる。つまりあらゆる商品っていうのが受注生産になってきてるってこと。ここで大事なことは、なぜじゃあ受注生産になってくると分析がいるかっていうと、お客様は自分が何が欲しいかがわからないってことなんで、どういう商品が欲しいですかっていうアンケートよくあるんだよ。どんなシャンプーがあったら欲しいですかって、そんなことを答えられたらお客さんやってないよね。それは作り手側のが考えなければいけないことで、例えばこんなシャンプーがあったらどうですかって聞かれた時に、あ、そういうシャンプー欲しかったってなるわけなんだよ。でもお客様から、よくニーズっていう言い方をするけど、お客様からどんなシャンプーがあったら欲しいですかっていうのを言っても上がってこないって当たり前だって。だってそれは素人なんだもん。だからそんな時に出てくる意見っていうのは、安くて品質が良いもの、安全なもの、環境に優しいものっていう極めて抽象的なものしか上がってこない、これがお客様からのニーズから何かを作り上げるっていう、ニーズという言葉の間違いっていうことだね、お客様が気づいていないニーズを救い出して、こういうものを本当は欲しいんじゃないですかっていうことに答えていくということが大事なんだね。これは僕が講演でみんなからの質問を受けるときに、質問に実はダイレクトに答えてないんですよ。質問にダイレクトに答えるってすごい簡単なことなんだよね、ただ質問に対して答えればいいんだけど、僕はでもそこで何をやってるかっていうと、この人はなんでこんな質問をするんだろうっていうところから考えていく。この質問が出るということは、この人は本当は何を聞きたいんだろうって。通常質問ってね、本当に聞きたいことなんか出ない。占いでもそうなんだけど、占いに来てね、一番聞きたかった、今日はどういうご相談でって最初に出てくる質問ってね、差し障りのないところから来るんだよ。占い師さんはね、何を見抜くかっていうと、 この人が本当に一番聞きたいことを見抜く、これにこれがこ分かる占い師さんが優れた占い師さん。遠回し遠回しに聞いてるけど、うん、だいたい一番聞きたかったことは、あ、時間が例えば30分取ってあるとしたら、あ、ちょっとそろそろ時間がある、じゃあ最後にこれだけって、あとこれだけっていうことが一番聞きたかったです。でも本当はそこから入ってあげた方がいいよね。それに気づける占い師さんっていうのが優れたアドバイザーだということね、うん、聞かれた質問にただ答えてる占い師さんって分析力がないよね。占い能力、占い能力というより分析力がないよね、うん、せっかく30分の鑑定料をいただくんだったら、30分を有効に使ってもらうために一番聞きたかったことで30分使ってもらいたいのに、25分間をどうでもいいことを聞かせてで、どうでもいい質問に対して一生懸命答えても意味がないんだよ。だから厳密に僕の講演の質問のコーナーとかを読んでもらえば分かるけど、あの聞いてもらえば分かるけど、聞いてる人の質問にダイレクトには答えてないんです。この人の質問がなぜこういう質問をしてきてるかということを、うん、考えて答えてます、うん、でこれも分析で大事なことなんだけど、必ず一番聞きたいことは冒頭には出てこない、一番最後におまけのように出てくる、うん、お金貸してほしい人はお金貸してと冒頭から言わない、一番最後に出てくる、一番手紙で一番伝えたいことは追伸に出てくる。だからよく相談者の人の相談って言ってる話が途中で変わってきちゃうんだよね、うん、だんだん一番聞きたかったことによっていくので、最初言ってきたことと聞いてたことと今話してることとなんかつながってないじゃんっていうことがよくあるんだよ。で話があっちへ行きこっちへ行きする人っていうのは、まずそのことは本当に聞きたいことではないっていうことが分かる。でそれに答えちゃいけない、だって本当に聞きたいことじゃないんだから。これが本質を捕まえる、本質に対して答えていくという、うん、なぜこの人はこういうことをしているのかっていうことをと捉えないとコミュニケーションもできない、うん、ご主人が家へ帰って奥さんから隣の猫が子供を産んでみたいな話を聞かされて、めんどくさいなみたいなことを感じるときに、なぜそんなくだらない話をするのか、怒っちゃいけないんだよ。コミュニケーションが足りないということに対してこのことを言ってるわけであって、猫の赤ちゃんが生まれた話がしたいんではなくて、コミュニケーションが足りないから知ってるっていうこと。でそれに対してそんなくだらない話すんなみたいな、だから何なんだみたいな、だから何なんだって言っちゃうっていうことはコミュニケーションを拒否してることになるので、コミュニケーションが足りないから話してるのに、だから何なんだって言ってコミュニケーションを拒否するようなことを言ったら、それは受け答えになってないっていうこと、うん、実際にお客様から意見を聞くとか反応を聞くとかアンケートを集めてますって言ってるところが実はあんまり分析できてない。実際の分析って何をするかっていうと、例えばホテルだったらゴミ箱にどういうゴミが捨てられてるか、これで分析できるってことなんだ。だから気をつけないとね、ゴミは分析されてるよ。うん、ゴミはホテルって捨てられてると思ってるでしょ。ちゃんとしたホテルの、あ、これはあの ちゃんとしたホテルの場合ね、うん、ちゃんとしたホテルであればあるほどね、ゴミは全部チェックされてる、うん、だから、あ、晩ご飯ケチって近所のコンビニで買ってきたなっていうのもバレてる、うん、で、この時にホテルは、あ、近所のコンビニで買ってきて、なんだ貧乏くさいお客さんだって感じるんじゃなくて、何がいるのって、うん、それはアメニティで足りないから買ってきたんじゃないの、それはアメニティで置けばいいんじゃないのっていうふうに考えればいいってことね、うん、ただ忘れ物が多いっていうだけじゃなくて、ゴミの場合は意識して捨てられたもの、ただし捨ててるけど、捨ててる側はすごい自分の結果をそこに残してるって何も考えてないんだよね。だからより本音の姿が分かる。で、アンケートなんか名前書いちゃってるし、そこに本音なんか出ないんだよね。でもゴミは本音が出る、隠しようのない本音が出る、うん、なぜか最近こういうゴミが多いっていうのがやっぱりあるわけだよね、うん、そうそう、そのゴミっていうのは何かそのお客様が必要なものなんだよね、うん、わざわざなぜコンビニに行ってこういうものを買われちゃってるかっていうことを分析すると、うん、それから忘れ物、忘れ物に関してなぜこういう忘れ物が多いんだろうっていうことで分析できていくっていうことだよね。ラブホテルなんかアンケート取りようがないんだよ、うん、ラブホテルに対してすいませんアンケートにお答えくださいって言って、答えていただいた方には、後ほど記念品を郵送しますみたいなこと言われたらさ住所氏名なんか書けないしね、うん、2人の間柄とかってさ書けるわけがないよね。ところが忘れ物ってすごいはっきり分かるわけだよね、その人はどんな人かって、うん、でこれを分析していくっていうことが大事なんだよ、うん、何を忘れてると、ラブホテルって、そうするとそこに来るお客さんが実際どういうお客さんが来てるかって、ラブホテルってお客さんとできるだけ顔を合わさない構造になってるので、お客さんをよくじっくり観察しなんかそれもできないわけだよね、うん、でも部屋の使い方は忘れ物で大体分かってくる、うん、冷蔵庫の中に豚こまの忘れ物が多いんだよね。冷蔵庫の中に豚こまの忘れ物って豚のこま切れスーパーで買ってきた、うん、でこれは、近所の奥さんが昼間ラブホテルへ来て束の間の行事を楽しみ、でも買い物帰りで買い物に行くと言って家を出てきて、買い物帰りで、でもすごい真面目な人で、たとえそこにいる2時間の間でも安売りで買ってきた豚こまを外へ出しておくと傷んでしまうといけないので、家族思いで美味しい状態で食べさせようというふうに思っているので冷蔵庫に入れていたけど、まあハッピーな気持ちになってつい帰りがけに忘れたという、すごいちゃんとした奥さんであることがここで分かるよね、うん、そういうお客さんがいるっていうことがここで分かるってこと、うん、ひょっとしたらそこに入れ歯が忘れられてたとなると結構ご高齢の、うん、お客様がいたっていう、ここにはシニアのお客さんがいるぞっていうことが分かってくるよね。傘の忘れ物多いんだよね、うん、そうするとその傘を見ると大体その傘を持ってる人から類推してどういう人が来てるかっていうのが分かるわけだね。 ビニール傘だったら学生なんだろうなとかっていうのは分かるけど、おちょっとちゃんとした傘だとか、うん、いうのがやっぱり分かったりとか、だからアンケートとか対面とか、まずね絶対対面では本音は出てこない、だってそれはもう僕がねコマーシャル作ってる時からね、コマーシャルも調査かけるんだよね、グループインタビューして、グループインタビューってね絶対当てにならない、なぜかっていうとグループインタビューには必ずね仕切る人が出てくんだよね、みんなの意見を仕切っちゃうんだよね、そうすると来る人ってその仕切る人にね引っ張られていっちゃう、そうすると結局はその仕切ってる人の意見なんだよね、だからまずグループっていうのはその場の流れが発生してしまうと本音は聞けないので出ないっていうことと、じゃあ1対1だったらどうかっていうと1対1でもやっぱり出ないんだよね、やっぱりかっこ悪いもんね、エッチなコマーシャルに対してこれ私いいと思いますって言えない、普通の人は、だからいやこれはちょっと反感買うと思います、女性には反感買うと思いますっていう答えが返ってきちゃうんでね、でも自分としては内心はこういうの好きだけどって、だからグループインタビューとか対面式のコメントをベースに何かを作ると極めて優等生的なものしかできなくて、そういうものってヒットしないんだよね、でこれは僕は実際に代理店で新商品やコマーシャルを作るのに関わってきた中でもう嫌というほどこの体験をしてきてる、だからインタビュー、グループインタビューは見ちゃいけないって言われてた、見ると嫌になりますよって、お客さんのことが嫌いになりますって、だって本音で語ってないから、だから美味しいですかって言われて美味しいですって答える人は、これエッチなコマーシャル、セクシーなコマーシャルどうですかって言うと、いやこれは女性の反感買うと思いますってやっぱり言っちゃう人なんだよね、だからそれを発言よりは実際のラブホテルに豚こまを忘れているという行動からどう分析していくかっていう、そうすると動線はスーパー、ラブホテルっていうこの流れの動線があるとしたら、なんかそのここへ来る人は前はどこへ寄って次はどこへ行くんだっていう、その一つの動線の中で一人のお客さんの動きが感じられるっていうことだよね、これが分析していくっていうこと、じゃあもっとお客様に喜んでもらえるようにするにはどうしたらいいかっていうことが考えられる、だから世の中のことっていうのはこれだけ成熟化してくるともうチャンスが何もないって思っちゃうんだけど、それは間違いなんですよ、世の中が成熟すればするほどあらゆるところで隙間とギャップが生まれるんだよ、だから分析することのチャンスが生まれるって、ここ今隙間空いてるよ、ここも隙間空いてるよって、ここがら空きだよっていうところが昔に比べていっぱいできてきてるんだよね、これが世の中が成熟していくということ、成熟していけばいいことね、チャンスがなくなるんじゃないんだよ、成熟すればするほど隙間だらけになっていく、でこの隙間とかギャップに気づいていくという、ここにギャップがあるぞ、ここに隙間があるぞ、ここに温度差があるぞっていうことに気づいていくということが、これが分析するということ、こういう形でこのものが売れてると思っていたら実は違う意味で売れてたっていうことが分かる、これもギャップ、こういうギャップだらけだからこんな楽しい時代はないということなんでね、ということで中谷明宏でした。